京都府、恐怖、ルエの正体と、日本最古の妖怪ストリート。
ワンタンは、妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトマ様さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださーい。ちょっと怪しかった。はい、4月27日、木曜日、妖怪日本一周の旅、最後の都道府県になります。脱走しなかったね。怪しいと思ってたんですよ、ワンタンさんは。1年前。まあ、1周終わって2周目あるか。でも、1月ぐらいでいなくなりそうって思ってたけど、意外と続くものですね。はい。ということで、長い間お付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。前回の最後の都道府県の場所は、はい、京都府でした。そして、今日お届けをする都道府県は、京都府。はい、県庁所在地は京都市ですね。いやー、これはね、本当に、意図的なものではなくて、京都はとっくに終わってると思って、放送してなかったら、全然まだだったっていうようなところになっております。はい。そんな、またしても最後の都道府県、京都府ではありますが、またね、京都といえばあの話したいなーっていうふうに思って調べ始めたものがありました。それが、橋姫。はい。橋姫のお話調べたいなーっていうふうに思ったんですが、なんと一周目で紹介してたのが橋姫だったんですよ。いやー、ほんと同じことばっかり考えてますね。ワンタンね、妖怪橋姫ってすごい印象に残ってるものなんですよ。で、これ、なんで橋姫が印象に残った妖怪なのかっていうと、まあ、牛の国参りの起源となったとも言われている物語の衝撃っていうのもあったんですが、お便りでね、橋姫の話好きだったっていう風に言ってもらえたんですよ。一人じゃなくて複数からいただいてて、それって自分にとってものすごい思い入れ深い妖怪になるんですよ。自分が興味を持って調べて、あ、これすごい面白かったなーっていう風に思うものももちろんあるんだけども、やっぱりね、聞いてくださってる方のリアクションがあって、あ、この話面白かったっていう風に思うことってすごくたくさんあって、ワンタンの好きな妖怪なんですかとか、おすすめの妖怪なんですかっていう風に聞かれることがあります。好きな妖怪なんですかって言われた時は、自分の好きな妖怪の話をするんですが、おすすめの妖怪はって聞かれたら、この妖怪の話面白かったって言ってもらえるものをね、間違いなく一番に選んでます。はい。なんで、そんなお便りにすごく励まされているよっていうことと、一応また来週からね、新しい妖怪日本一周の旅ということで、いや、ちょうどいいんですね。1年間やるのに。また巡ろうと思っているので、もしよろしければ、今日面白かったなっていう時とか、地元の話だとか、そういう時にでもね、お便りいただけたらと思っております。はい、ということで、思い入れ深い話が長くなってしまいましたが、今日は京都の妖怪、ヌエのお話をします。はい、ということで今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、ヌエってどんな姿？そして2つ目、恐怖、ヌエの正体とは？最後3つ目、一条通りと妖怪ストリート。はい、ということで、まず1つ目、ヌエってどんな姿？はい。妖怪に馴染みがない方でも、ヌエって聞いたことある方はいらっしゃるのではないでしょうか。ワンタンはそうでした。ワンタンね、妖怪詳しくないけど、ヌエっていう妖怪がいるっていうことはなんとなく知ってました。そんな、ヌエはどのような姿をしているのか。猿の顔、タヌキの胴体、虎の手足、尻尾は蛇と言われています。ではありますが、まあ、いろんな資料によってね、ちょっとずつ姿が変わっていて、足がタヌキと言われてたりとか、尻尾は狐と言われてたり、胴が虎の場合など、様々な姿をしてます。あと、猫の姿をしてるっていうのもありました。ではあるんですけども、ベースとなってるのは、おそらく、干支だろう。ということで、北東の虎、南東の蛇、南西の猿、そして、北西のイノシシ、はい。ということで、犬とイノシシではあるんですけども、ここから来てるのではないかな、ということでした。まあ、タヌキで描かれてるのはもう日本オリジナルなんだろうな。はい。で、まあ、例にもよって、これは中国からやってきました。中国の山海峡に登場する白夜という想像上の鳥だそうです。 はい。ということで今日の二つ目、恐怖、ヌエの正体とは。ヌエというのは夜にひょうひょうとかヒーヒーとか鳴く姿の見えないものと言われています。ではありますが、おそらく鳥だろう。夜に鳴く鳥だろう。ということで、有力な説といえば、トラツグミというものがあります。例にもよってワンタンは鳥が嫌いなので、ヌエ正体と調べた時に薄目で見ました。うー、鳥だっていうふうに思いながら見ました。そんなヌエにはどのような物語があるのか。平家物語。平安時代の末期、天皇の住む清涼殿に、夜、黒煙とともに不気味な鳴き声がしました。二条天皇はこれに恐怖し、やがて病気になってしまいます。そこで弓の達人である源頼政が退治した。そして頼政は天皇から褒美に獅子王という刀をもらった。まあ、ざっくりこんなお話です。はい。で、まあ、この不気味の声の正体というのがまさに鳥ではないか。トラツグミ、もしくは鬼人に似た鳥、なんていうふうにも言われていました。平安時代頃、この不気味な声というのを聞いた天皇や貴族たちは、祈祷までしたそうです。うん。まあ、実際にそういうこともあったんじゃないかなっていうことですね。物語だけではなく。で、今まではヌエの話っていうのはここまでで終わってたんですけども、この平家物語第4のヌエ、これの終盤に興味深いことが書かれています。現代語訳でざっくり説明をすると、つまらぬ、暴変に加担して未来を絶ってしまうことは情けないことだ。というようなことがあります。で、ここからわかるのは、ヌエというのは鳥ではなく、反乱を起こそうとしたものの物語なのではないか、ということです。調べていくとね、ヌエの正体っていうので、いろんな貴族だったりとか、武将の名前が挙げられています。まあ、この物語の重要なポイントというのは、弓の達人である源頼政が天皇から褒美に獅子王という刀をもらったということで、まあ、そこにちょこちょこちょこちょこ創作がくっついていった形なのかな。夜にひょうひょうと鳴く不気味な声に怖がっていた貴族もいたんだろう。そしてこの頃に、天皇に対して何か反乱を起こそうとした人がいて、それを退治した物語もあったのだろう。ということで、まあ、いろんな物語が交わって、このヌエという存在を生み出したのかもしれません。うん。まあ、あとはですね、ヌエっていうのは、もっと広い意味で、なんだかよくわかんないものっていう時に使われる時もあります。はい、そして今日の最後3つ目。一条通りと妖怪ストリート。ワンタンが思う日本最古の妖怪ストリートではないかと思われるところです。一条妖怪ストリートというものが400メートルほどの商店街になっているそうです。で、ここのオフィシャルサイトによると、昔々の平安時代、すす払いの後で、宮中の古道具が捨てられました。捨てられた古道具たちは、集まって話し合いをします。と、あります。ここの妖怪ストリートにいる妖怪は、つくも神ということです。昔から、道具は100年経つと化けて人間に悪さをする、なんていう風に言われていました。なので、古い道具は99年で捨てるという習慣があったんです。ちなみになんですが、100年に1年足りない99っていうのもつくもと指すそうですね。そんなつくも神がたくさんいる一条妖怪ストリートではありますが、今でもね、仮装のお祭りをやってるみたいなんですよ。毎年10月の第3土曜日に行われている一条百鬼夜行というものがあります。で、この一条百鬼夜行では、妖怪を以下のものに定義しますということで、仮装できる妖怪というのが決まってるらしいんですね。それは、妖怪とは、お化け、化け物と同義である。妖怪とは、過去存在すると信じられていた。もしくは、過去の記録にある、異形のもので、古典的、古いもののイメージを有するものである。とあります。そうなんだ。あ、なんかちょっと久しぶりに妖怪の定義っていうのをね、こうはっきり書いてるものを見て、あ、そうなんだっていうふうに思いました。ではありますが、トイレの花子さんや口先妖怪などの現代妖怪、またキョンシーなどの中華妖怪、吸血鬼や魔女などの古典西洋モンスターっていうのは、定義とは異なるが OK とされているそうです。いいですね。なんかね、見てると今年の受付は終了しましたとかっていう風にあるので、定員制になってて、それがいっぱいになるぐらい人気なのかな。あとワンタンはね、知らなかったんですけども、ちょっと行ってみたいななんていうふうに思いました。で、まあ、そもそもなんでこの一条通りというのが妖怪ストリートになったのかというと、この場所は平安京の北の端にあります。で、北の端というと 鬼門がある方向。鬼門っていうのは、この世とあの世がつながっている場所とも考えられていました。ということで、この場所が選ばれたのではないか。宮中に近いところ。なので、古道具が集まりやすい場所だった。そしてその位置が北にあった。ということから、長い間、妖怪ストリートとして、地元の方に親しまれていたのかもしれません。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？京都のお話。まあ、今までも話した内容があったりなかったりということではありましたが、やっぱね、一周目調べて気づかなかったところっていうのはたくさんあって、ヌエのお話って、またね、最初した時にちょっと拍子抜けで、ヌエって、きっと、すごい妖怪なんだと思って調べたら、なんだかよくわかんないものって出てきて、いいと思ったんですが、まあ、今回ですね、プラスアルファで調べた、平家物語のヌエの最後の方にある、まあ、つまらぬ、暴変に加担して未来を絶ってしまうことは情けないことだというところから見えるヌエの正体っていうのもちょっぴり面白いななんていうふうに思いました。はい、ということで、時間いっぱいお話をしてきましたが、とりあえずワンタンさん2週目お疲れ様です。はい、3週目もするかな、今のところは結局するかなと思います。なんか本当にたくさんの妖怪調べてますね。目指せ妖怪検定ということで、もしよろしければまたお付き合いいただけたらと思います。はい、ということで時間いっぱいになりましたので、今日はこの辺で。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。